大人同士のガチンコトーク、大竹紳士小井六、月一レギュラー東京新聞の記者望月磯子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、はい、自民党の裏金の話に行こうとは思ってるんですけど、うん、その前に、うん、まあ、先ほど2時半から、まあ、5分で閉廷しましたけれど、はい、松本人志さんの、うん、まあ、週刊文春報道をめぐる、まあ、名誉毀損裁判の、はい、まあ、第1回の初公判がありまして、うん、まあ、その様子をちょっと5分で、まあ、閉廷したものの、まあ、傍聴してきたので、はいはい、お話をしたいんですけれど、うん、まあ、かなりの方、うん、数の傍聴席をこう抽選で取る人たちが並んでいて、はい、まあ、その数ちょっと何倍になったかわからないんですが、うん、でもうすでに私が、まあ、10分前ぐらいに着席したんですけれど、うん、だいたい席数が12だから50ぐらいあるところのうち、まあ、17通ぐらいが記者に割り当てられるっていう報道席で、うん、まあ、そこは埋まってるんですけど、うん、でも傍聴席で、まあ、かなりの何十倍という確率で当選した方がもう座ってらっしゃるんですけれど、まあ、万が一があるとその補欠みたいな、うん、カードを持ってる方はまた、うん、開けば入れるんですね。
なるほど。
それを求めてなんか、4階の4295法廷だったんですけども、うん、まあ、その横 の廊下にもずらっと人がですね、うん、まあ、100人ぐらい並んでたっていう感じで、まあ、久々にこれだけの、まあ、傍聴席を求める人たちが並んでるなと。で、まあ、警備もすごい厳重でですね、普段だいたい普通の裁判だと記者がこう携帯を持ってったり、まあ、電源はオフしてくださいっていうのは言われてるんですけど、カバンの持ち込みとかも大丈夫なんですが、今日はもうすべからく回収されまして、だから、まあ、松本さん本人は来ないということはもう事前には告知されてるし分かってはいるんですけれど、まあ、それでも何かがあった時のためにということで、まあ、かなり厳重な警備体制でした。で、裁判が始まりますと、まあ、裁判前は、うん、まあ、検察をかつて特捜部検事をやってて辞められた田代さんっていう、田代正弘さんという検事さんが今彼の、松本さんの弁護人についていて、まあ、左側の席に座ってらっしゃるんですけど、右側には文春の、顧問弁護士をされてる北村さん、他もう一人の、まあ、アシスト的な弁護士さんの方がいらっしゃって、まあ、文春さん側は2人と、で松本さん側は3人の弁護士がいた。やっぱり田代さんを含め松本さん側の弁護士はややこう緊張してる感じの面持ちがあったんですけど、まあ、北村さんはあえてかもしれないんですけど、割と笑みを絶やさずですね、その特大号、提訴された部分の12月末に発売された文春特大号をこうパラパラめくりながら、なんかちょっと笑顔を浮かべて隣と話すみたいな、ちょっとこう余裕のあるような表情を浮かべてました、はい、で、まあ、裁判が始まりますと、まあ、今後その、被告が提訴した訴状の読み上げとか、今後の準備書面の呼び上げとか、まあ、手続き上の話が、高木克実裁判長の口から出て、でその時にですね、途中、まあ、その原告に関して、旧釈明としてその A 子さんと B 子さんという、今回、まあ、提訴されている中身が、A 子さんと B 子さんが非常に、まあ、不当に、まあ、加害を加えられたということを、まあ、訴えている、非常にその、まあ、まあ、ある種 その行為を強要されたかのように、強要されたという形で、まあ、被害の状況を訴えているというのがありまして、その A 子さんと B 子さんについては、やはり特定してほしいということを言って、たんですね。でこれはまあ前々からそれを、原告の旧釈明として要望していると、でそれに対してまあ現時点では、まあ、北村さん側は、開示できない、開示しませんと、誰が A 子誰が B 子さんか開示しませんと言って、で編集長デジタルにこだわってらっしゃったんですけど、デジタル版の編集長は誰かということについては、まあ、武田さんですということで、まあ、デジタル編集長名明かしたんですけど、 A 子さん B 子さんにしては情報開示しませんという、で、まあ、そういうことでいいですかみたいに進めようとしたら、そこで田代弁護士が、結局 A 子さんと B 子さんが誰だかわからないと、まあ、認否のしようがないじゃないかと、まあ、あえてまた強く反論して、まあ、きちんと開示してほしいということだったんですが、まあ、できませんと、改め言われ、まあ、高木さんの方から、まあ、ではそういうことも含めて、まあ、裁判を進めていきますということになったんですね、
なるほど。
なので、まあ、関係者取材していると、まあ、A 子さんに関してはこの人ではないかという、まあ、吉本興業内でもこの人じゃないかという話が芸人さんの中でも出てはいるらしいんですけど、まあ、B 子さんが誰かという特定がもしかしたらはっきりできてないのかもしれず、まあ、それについても、まあ、訴訟型の相手にしっかり誰かと言ってもらわないと、認否ができないということを言いたいようでしたが、まあ、そこも、まあ、今現時点では匿名という前提で進んでいくという感じになってますね。で次回が6月5日と14時から水曜日なんですけど、
全部でどのくらいの時間かかるんですか。
そうなんですよね、 まあ、おそらく地裁の結果が出ても、うん、それぞれが納得できるというところには至らないと、高裁、最高裁と考えると、うん、まあ、伊藤詩織さんの裁判ずっと見てましたけど、足掛けやっぱり5年ぐらいかかりましたので、2017年からそうですね、22年ぐらいまでかかりましたので、まあ、裁判自体はかなり長引いていく、まあ、途中でちょっと和解ということが想定しづらいかなと思われますので、まあ、4、5年はかかるのかなと思ってますね。
はい、わかりました。
はい、という状況です。はい、
さて、
はい、うん、そしてですね、まあ、昨日、飛び込んできた日本テレビさんが独自スクープで出してきたのが、今、はい、あの自民党の裏金問題で、うん、特に2022年2年4月から8月にかけて、うん、安倍さんが当時派閥の長として安倍派に復帰した時に、うん、まあ、今問題視されている裏金、うん、キックバックの部分ですね、うん、はい、このことについてはもうしっかり記載をしなさいという、うん、まあ、還付についてはきちんと適法にやれということなんだと思いますが、うん、まあ、そういった指示を出した、うん、でそれがなぜ、一度見直そうと、まあ、キックバックはやめようとなったのに、うん、そのまま今まで通りじゃあキックバック分を不記載にするかと、うん、4月から8月にかけてどういう判断があって、うん、そのこれまでの通りにしようと、まあ、亡くなったということも合わせて変わっていったのかと、まあ、政倫審の場で、まあ、歴代の事務総長なんかが皆さん下村さん含めて答弁したんですが、うん、はい、まあ、なんとなくはっきりしないなと、うん、塩谷さんという安倍派座長の方だけが唯一2020年8月の時に、うん、まあ、結局5月のパーティーだったんですが、4月の時にもうあの紙を、そのパーティー券を売りさばいた方たちがいて、こんなに売って、まあ、ノルマ越えをして戻ってくると思ったら、まあ、戻ってこないみたいな、おかしいじゃないかと、まあ、一部の議員からかなり不平が出たんですね。今まで通りじゃないってことに突如なったんで、でその時どうするかってことについて、まあ、塩谷座長だけ唯一政倫審の場で、まあ、やはりそういう不満も出てきて、うん、まあ、このまま通りでいくかというような話になったと、まあ、8月の幹部会議で、うん、そのやっぱり安倍さんが亡くなった後、うん、もう一度過去に戻しましょうということで、うん、なんとなく合意したのかなという話が出たんですが、うん、他の高木さんや西村さんや世耕さんが軒並みこれを否定して、うん、何一つあのこうしようということは決まらなかったんだと、まあ、そういうことで、まあ、話がちょっとずれてるというさなかに、こう、今始まったのが、この、まあ、歴代事務総長ら含めて、記者さんが事情聴取をすると。で、事情聴取をしましたと。で、処分はじゃあ来週ぐらいにやりましょうかと。まあ、報道が結構先行してどんどん書いてるんですね。で、じゃあ、このまま、来週処分みたいな、特に厳しく、その、事務総長クラスは厳しく処分され、あと、塩谷座長ですね。で、それに関わってない、まあ、高木さん、松野さんや、松野さんや萩生田さんか、事務所あの幹部会議にはいなかった松野さんも、萩生田さんもいなかったんですけども、これもやっぱり処分するかっていう報道が今日、これは、読売新聞のスクープで出たんですが、これが出る前に昨日の夜中出てきたのが、その、まあ、このまま通りキックバックを継続しようという話に、実はその森喜朗元首相が実は、これ彼も関与していると人、いうことを、首相が聞いている中で話が出てきたということが出てきたんですね。で、今日先ほど、これ午前中でしたかね、厳しく、辻元清美さんがこのことについて質問しました。で、日本テレビの報道に加えて、辻元さん自身もですね、相当に固い筋からこの話を聞いたと言って、キックバック再開の判断に森元首相が関与してたんじゃないんですかと。で、これをもしもこのまま握りつぶしたら大変な責任問題になりますよ、ということで岸田さんを質問攻めにしたんですね、はい、で結果としては、まあ、今後その森さんへの聴取ということをね、じゃあ首相はじゃあやるんですかって言ったら、それも、まあ、今後関与は含まれると、はい、聴取の対象含まれうるか、はい、うるですね、含まれるとは言わなかったですよ、はい、すいません、かなり違いますね。かなりということで、聴取の内容については公表のあり方は最新の配慮をしなければならない、今の時点でその内容ね、まあ、なんと、幹部たちが言ったかについて申し上げることは控えていると繰り返して、まあ、具体的にその森さんの話が出てきたまでは言わなかったんですけど、聴取に、まあ、なりうるというところまで踏み込んだんですね。で、これやっぱ永田町の方とか政治部記者なんかでいろいろ聞いてるとですね、やっぱり今回のことでもう安倍派もほぼ解体状況で、安倍派幹部も軒並み今回のことで、まあ、今後の、選挙でも非公認になるんじゃないかとかね、いろいろ出てますが、まあ、それ以上に今の安倍派全体を仕切っていたというのが、まあ、安倍さん亡き後やはり森さんだったと言われてまして、この裏金作りについてももともとは森さんの時から始まったんじゃないかと、 で、これは自民党の井出さんという議員さんが質問したところで明らかになったんですけど、2004年から5年にかけて、森さんが実は当時、まあ、パーティー券の余った分のキックバックのお金と、それから、年末と夏のお持ち代、小売代というね、まあ、年末手当みたいなもんですけど、派閥から出す。それとの掛け合わせ分をですね、まあ、多い人で200万とか、何百万単位で、そのキックバック分プラス、その、小売代、お持ち代みたいなものを手当てして、現生、現金生で、そのまま渡してたという報道が実は2005年ぐらいに出てるんですね。共同通信がスクープしました。で、この時も東京新聞や静岡地方の新聞が共同通信を一面トップでバーンと扱ったので、騒ぎにはなってるんですね。で、実はこれを受けて当時の自民党の幹事長代理だった安倍さんが、やっぱりこういうことはやめましょうよという提言をその時もどうもしてたらしいんですが、まあ、結局うやむやになったと、というのはおそらくまあ事件化されなかったということもあったんですが、まあ、派閥の長である森さん自身がいいんだという、まあ、要は長がか、まあ、これ変えようってならなければなかなか変えられませんので、つまりあの少なくとも2004年5年で大騒ぎになったという新聞紙報道があって、以降も見直されなかったという可能性があるんですね、そうすると森さんが初めにスタートしたかどうかはさておき、森さんがいた時にすでにその疑惑は出ていたと、まあ、最重要人物の一人なので、まあ、今後この森さんに記者さんが聞けるか、もしくは証人喚問のような場でしっかり森さんに答えてもらうことができるのか、まあ、一部自民党議員たちの間では森さんが出てきたら自民党が終わると、いや私から考えるとどうして森さんが出てくるだけでそんなことになるのか分かんないですが、終わるというふうに、まあ、非常に危機感を持ってやめてほしいという話はあるらしいんですが、ここで記者さんがどこまで踏み込んでいくのか、で記者さんからするとある種最大派閥の、まあ、今の本当に大元締めである森さんというのをどういう形で終わ、まあまあ、終わらせていくか、まあ、政界自体は実質引退はしてるんですけど、現時点でも影響力がものすごい強い方なので、まあ、今後どうなっていくかっていうのが非常に注目されるということですね。
はい、そのでも森さんあたりから始まって、はい、でも脈々と引き継いだわけだよね。
そうなんですね。
でこの間の時は、まあ、でも漏れ伝わってくるのは安倍さんが反対したのでやめましょうって言ったんだけどって、いやこの話に信憑性があるのかなっていう、そこもちょっとわからないよね。だって
それもね、
本当のところはね、やめようと言ったかどうかもわかんないし、
こうなってくると、
それが森さんがどうやって関与して、その場にはだって4人しかいなかったんでしょ。だって
そうです、あと松本事務局長ですね、これから裁判になる、ね、
だから5人、まあ、5人しかいなかったわけで、そこになんか森さんの力が働いてるっていうのは、じゃあだからそこに森さんからなんかこんな伝言がありましたみたいなことを誰かが言ったか、
言わなきゃ、ね、
言わなきゃそうはならないし、大体なんか答え、もうね、この間もここになんかあの方がお見えになったけど、答え差し控えのおかしいと
差し控える場じゃないですよね、どの場でも、
差し控える場じゃなくて、ね、言い逃れの場じゃないんだから、弁解っていうのは言い逃れの場じゃないんだからと、ね、弁解はちゃんとこういうこう論理的にこうですっていうのが弁解だけど、もうだから知らないとか、聞いてないとか、
全然記憶にありませんとかね、
分かんない、
秘書のせいとかね、すべてがね、
そんなことはもう言い逃れじゃないだって、それでなんか、まあ、生理心がそこまでしかできないっていうのもちょっと歯がゆい話だよね。
そうですね、
まあ、いくら本人が出ますって言っても、まあ、そこで食い止められると思ってるから出るんだからね。
そうですね、まあ、結果下村さんにはかなりね、本当のことを言うんじゃないかとか、森さんと、森さんの判断で安倍派を引き継ぐ5人衆には入らなかったのでね、というかと期待を持ってみんな見てたら、森さんの関与も含めてね、一切そうではないと、むしろそのこれまで政倫審で出てきた事務総長の、まあ、本当かなっていう答弁を上書きするような話しか出なかったので、まあ、結局ね、くじ封じをされてるのかなという印象を受けて、まあ、政倫審に対しては多分皆さんが疑問に思ったんじゃないかと思うんですね。で最終的には、まあ、最近の動きでは二階さん自身に、厳しい処分かと言われている最中で、
でも逆の言い方すると、何も出てこなかったけど、政倫審はあってよかった
よ、よかったですね、
何も出てこなかったっていうことが分かったっていう それが良かったってことになるわけ ね、はい、だからこれで終わんないぞっつって話が森さんにまで
移ってきた
ってことだけど、
そうですね、
あでもその森さんもですけども、二階さんもこの間ね、うん、ご答弁なさったけど、
はい、
記者会見かしたけど、
はいはい、かなり10分で終わりましたから、興奮して
かなりご高齢がね、
でもあれは、
う
ん、
もう本人が答えないっていうスタイルは、うん、
すごいです。
いつからできた、後ろに林さんっていう人、あれはあの二人羽織みたいな、いつからできたのあれ、う
ん、まあでも確かに、うん、あの野田聖子さんとか幹事長代行の時も、うんうんうん、幹事長がこうやってる、うん、やった瞬間に、うんうんうん、あのその幹事長代行がパッて答えたり、
あうん
の呼吸でそのボスの空気を読みながら、うん、あの 先に手を打つみたいな、うんうんうん、だけどおかしいですよね、
おかしい、
あうんの呼吸がおかしい、
あうんの呼吸がおかしい、
目くばせしてね、
そうですね、で面白かったのが、中国新聞がスクープした河合案里夫妻への幹事長が出した3300というメモがあるんですね、
はいはいはい、
でこれは表の 1.5 億円の自民党からのお金と別に、幹事長3300と裏金のメモじゃない、
二階さんの
ですね、はいはい、そこについて、あの裏金はどういうことなんですか、うん、って、まあ、中国新聞の記者が突っ込んだら、うん、そこでも林さんが出てきて、はい、あれは裏金じゃないです、うん、表の金ですって言ってですね、はい、表ではないのに、で終わっちゃったっていうこともありまして、はいはい、もう何一つこう釈明の場になってないなというね、うん、で最後はあの年齢制限あるんですかっていう質問に対して、はい、お前だっていつかその年が来るんだってバカ野郎って言ってたっていう、
あれ怒るような質問じゃなかったですよ ね、
うん、
ちゃんと聞いてほしいなと
思います、ね、それバカ野郎って言われた後にもう一つ
突っ込まなきゃいけないんですよ、記者
本当は
皆さんひるんじゃうんですよね、
だからもう言えない空気がなんかあるんですかね、
バカ野郎、
はい、ありがとうございました、月一レギュラーの東京新聞の記者望月磯子さんでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
明日は経済学者の金子勝さんです。